それでは、今日は、この後ですね、いつもやっております殉教の本の朗読のコーナーに行きたいと思います。私が書きました日本26聖人と浦上キリシタンの歴史、殉教の本からですね、天国の希望と喜びから、今日は19章の十字架の上からの説教というところですね、殉教さんに読んでいきたいというふうに思います。お願いします。
はい、19、十字架の上からの説教。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。マタイの福音書5章44節。1597年2月5日、西坂の丘に26本の十字架が立ちました。26人の殉教者たちと共に。その中にいた12歳の少年ルドビゴ・イバラキと13歳のアントニオが声を合わせて詩編113編を主に向かって高らかに賛美しました。こらよ、主を褒めたたえまつれと。その銀の鈴のような声が西坂の丘に響き渡ります。するとその声に合わせて見物に来ていた4000人とも言われている人々がこの少年たちに合わせて賛美し始めたのです。その時、それまで極悪犯罪人の処刑場だったこの場所に天国が降りてきたのです。主の深い御臨在がその場を包んでいました。その御臨在の中で十字架の上から声を上げ説教を語り始める者がいました。それがパウロ・ミキでした。
はい、感謝します。今から411年前、1597年2月5日にですね、西高の丘で26人の殉教がありますけれども、その中で一番最年少の、12歳、11歳という人もいますが、ルドビオ・イバラキがその隣にいた1歳上の13歳のアントニオと詩編113編を一緒に主に向かって歌います。まだ声変わりしてなかったんでしょう。銀の鈴のような声で、本当に天に抜けていくような喜び満たされた声で賛美をします。当時の人たちはその賛美歌を知っていたようで、そこに来ていた見物人4000人、さ、遠くの方まで出てですけれども、その人たちが大合唱を始めるんですね。で、この西高の丘は見せしめのための丘で、それまでは極悪犯罪人を殺して見せしめしていた場所だから、太閤秀吉も豊臣秀吉も見せしめのためにそこで26人を殺したわけですが、その見せしめの極悪犯罪人が殺される、呪いと恨みと死と苦しみの場所に銀の鈴のような神を賛美する声が響いたとき、天国が降りてきたと言われています。死と最悪の場所が希望と喜び、天国の場所に変わったんです。そして人々は心を一つにして神に向かって賛美を捧げました。そのときパウロ・ミキがその十字架の上から彼の生涯の最後のメッセージを語り始めます。パウロ・ミキは当時33歳で、イエズス会のイルマン修道士、当代一の説教者と言われていた人です。お願いします。
十字架の上から許しながら。イエズス会士の修道士イルマン・パウロ・ミキは京都で捕らえられてからこの西坂の丘に着くまで人々に福音を語り続けて歩いてきました。
彼は京都で捕まってから西高の丘に来るまで、1ヶ月と少しの間なんですが、人がいる限りずっと語り続けてきました。高田峠を通るときにちょっと人がすれ違わなかったので、その時は語れなかったと思いますが、いつもいつもいつもキリストを述べ伝え伝道してここまで来ました。で、そして最後の説教がこの西高の丘で十字架の上から命が途絶えるまで彼は語り続けました。
そして最後の説教がこの十字架の上からの説教だったのです。彼の罪状書きにはこう書いてありました。この者どもはフィリピン、ルソンの施設と称し日本に来たり。それを見てパウロ・ミキは十字架の上で身を乗り出し、群衆を見据えて大声で叫びました。ここにおられるすべての方々、私の言うことをお聞きください。 その声に人々は思わずも耳をそば立てて聞き入ります。私はフィリピンから来たルソン人ではございません。れっきとした日本人でございます。そしてイエズス会の修道士でございます。私は何の罪も犯したわけではございません。ただイエス・キリストの福音を述べ伝え、その教えを広めたという理由だけで殺されるのです。彼はさらに続けて語ります。ますます激しさを増しながら、はばからずに申し上げます。確かに私はイエス・キリストを述べ伝えました。そしてこの理由で殺されるのを私は喜んでおります。神様からいただいたこの殉教のお恵みを心から神様に感謝申し上げます。人が死に及んでどうして偽りを申しましょう。私は今死に臨んで真実のみを申し上げています。私の言うことをどうか信じてください。この方イエス・キリストによるほか以外に救いの道のございませぬことを確信を持って申し上げまする。人々はパウロ・ミキの語る言葉に引き寄せられていきました。それほどの力強さと激しさがパウロ・ミキの説教にはあったのです。
はい、最初大乗書きにはですね、パウロ・ミキの大乗書きにはこの者はフィリピン人なのに、ルソンから来た者なのに日本人と言って入ってきたと、全く嘘です。パウロ・ミキはれっきとした日本人でした。だから彼は言うんですね、私はれっきとした日本人です、ね、ただ私がこうして殺されるのはキリストを述べ伝えたからです。でもそのことを本当に喜んでいますと。そして彼はこのイエス・キリストを逆に述べ伝えるんですね。そしてキリストしか救いはありませんって言うんですが、この後にパウロ・ミキが十字架の上で最後に語ったメッセージ、日本の殉教者が十字架の上から語ったメッセージです。それを聞いてください。
さらにパウロ・ミキは死刑執行の責任者であり、彼の旧友でもあった寺澤半三郎の方を見やり、さらに役人や執行人を見ながら、はっきりとこう続けて語ったのです。私は私に死刑を命じた太后様を許します。半三郎を許します。役人を許します。今まさにここにいる私を槍で殺そうとしている執行人を許します。なぜならイエス・キリストが私の罪を十字架で許してくださったからです。イエス・キリストはあなたの敵を愛し迫害する者のために祈れと言われました。ですからこの死罪について太后様はじめお役人衆に私は何の恨みも抱いてはおりません。ただ私の切に願いまするのは、太后様をはじめすべての日本人がイエス・キリストを信じて救いを受け、キリシタンとおなりになることでございます。
日本で初めて殉教した26人の中心的な説教者だったパウロ・ミキ、彼は十字架の上から命を懸けた最後のメッセージで語ったことは許しでした。彼に死刑を宣告した豊臣秀吉、太閤秀吉をはっきり十字架の上から許します。そして彼の旧友であり、かつては一緒にセミナリを進学校で学んだ寺田半三郎、彼を死刑を執行する実際の責任者に向かって、彼は半三郎、あなたのことを許していますとはっきり言います。そして役人を許し、そして実際に今槍を持って自分を殺そうとしている人たちに向かって、あなた方のことを許していますと、彼ははっきりと許しながら槍を受けて天国に帰ってきました。なぜ彼が許せたのかというと、彼は イエス・キリストが自分を十字架を通して完全に許してくださり、そして自分が命を受けていることを知っていたからです。本当に自分が許されて罪のないものとされたことを知っていたからです。だから彼は自分を殺そうとしていた人たちを、責任者も権威ある者も目の前で槍を突き刺す者も給油も彼は許すことができました。そして彼は言うんです。私がこうして許せるのはキリストが私を許してくださったから。だからあなたもここにいる皆さんもイエス・キリストを信じて私と共に天国に来てほしいと。イエス様はあなたの敵を愛し迫害するのために祈れって言われましたけれども、まさにパウロ・ミキはそれを成しながら天に帰ってきました。彼は聖人で特別だったからそれができたというふうに思わないでください。彼も一人の人間で弱さを持っていたでしょう。でも彼はキリストを信じて、そして十字架の上で祈りながら許してキリストを信じるように人々に伝えながら殉教して天国に帰っていったんですね。私たちも生きていく中で、生活のただ中でいろんなことが起こります。目の前に許せない人が残念ながら大抵はいるものです。場合によっては次々にやってきたりします。もしキリストから目を離してしまったら、十字架から目を離してしまったら、私たちは怒りと憎しみの塊になってしまうかもしれません。でもイエス・キリストの十字架を見上げ、この方を見上げるとき、私たちの自分の罪が完全に許されたことを思い出すときに、私たちも神様の愛と聖霊の力によって迫害するものを許し、あだけるものを許し、私たちを殺すもの、私の人生を破壊してくるものを許す力が上から与えられます。そしてこれは奇跡です。私たちの内側から許す力は出てきませんが、十字架の上から、そして天から来る聖霊の力は私たちに人を許す力を与えてくれます。で、今晩パウロ・ミキが十字架の上から語ったメッセージをあなたは聞いて、あなたもこの許す力を力いただいて、パウロ・ミキと共に今あなたの借りているその場所で許しながら毎日生きていってほしいと思います。その時あなた自身が輝いて、そして人々に誠の福音とキリストの愛が流れていくようになるでしょう。これは綺麗事ではありません。私たちにはできませんが、十字架から来る力は、天から来る聖霊の力はそれを成してくれます。私はこれは最も大きな奇跡の一つだというふうに思っています。そしてその力をいただくときに、悪と罪に満ちたこの地上に神の国がやってくるんだと思います。リバイバルがその時やってきます。続けてお願いします。
報いリバイバル。死を前にしてパウロ・ミキは目の前にいる人々の救いを願っていました。彼の心は自分自身の命のことではなく、彼を殺そうとしている人々の救いにあったのです。日本にこのような殉教者がかつていたのです。十字架につけられても許し続け、十字架の福音を語り続けた伝道者が、日本に必ずリバイバルがやってきます。パウロ・ミキの語った御言葉は決して虚しく、この長崎、そして日本に落ちることはないでしょう。これから始まるこの地での大いなる収穫のリバイバルの中で、主は報いてくださるのです。今生きている私たちを用いて。
十字架につけられても許しつけたパウロ・ミキ、そして十字架の福音を語りつけたパウロ・ミキ、彼の語った言葉は長崎の地に落ち、日本の地に落ちました。そしてそれは種としてまかれ、長い時間をかけて411年経ちました。根が張られ、 今芽が出てきています。やがてこれは大きな大木となって、この不毛だった日本に、霊的には不毛だった日本に非常に大きな収穫を生み出すでしょう。必ず大収穫がリバイバルがやってきます。その時神様はラジオを聞いているあなたを、私を用いてくださいます。許し続ける者として、イエス・キリストの十字架を生きて、その許しを語る者として、神様は私たちを選んで用いてくださいます。自分もその働きに用いられたい。そして自分には許す力とないけれども、十字架の恵みによって、天から来る聖霊の力によって、パウロ・ミキが許したように、私も許して、許し続けて、そのリバイバルの働きに預かりたいと、そう思えた方は私と一緒に心を合わせて今祈ってください。天のお父様、
天のお父様、
私には許す力はありません。
私には許す力はありません。
私の肉は、
私の肉は
憎しみ怒ります、
憎しみ怒ります。
けれども主よ、
けれども主よ、
十字架であなたは私を許してくださいました。
十字架であなたは私を許してくださいました。
その十字架を見上げます、
その十字架を見上げます。
十字架から、
十字架から
許しの力を与えてください、
許しの力を与えてください。
天の御国から、
天の御国から
聖霊を送ってくださって、
聖霊を送ってくださって、
許し力をください、
許す力をください。
許し続け、
許し続け、
十字架の福音を、
十字架の福音を
生きて、
生きて
語ることができるように、
語ることができるように
導いてください、
導いてください。
そしてこれから始まる、
そしてこれから始まる
大収穫、
大収穫、
大リバイバルを、
大リバイバルを
の時に、
時に
私を用いてください、
私を用いてください。
許しながら、
許しながら、
福音を語りながら、
福音を語りながら
用いてください、
用いてください。
お願いします、
お願いします。
イエス様のお名前によって、
イエス様のお名前によって
お祈りします、
お祈りします。
アーメン、
アーメン。